はあ、手がかじかむな。夕方6時の待ち合わせはね、手が冷えるんだよね。瀬能さんまだかな。あ、瀬能さん、あ、こんにちは。
あったかいんだから。
どうしたんですか。なになに、ちょっと特別なスープでも飲むんですか。
スープがね、飲みたいよね。
あったかくね。どっから出てんですかその声。ちょ、温まりに行きましょう。
はい、行きましょう。
はい、
長尾純平、
瀬能明の
待ち合わせは水曜6時。
あなたの街で会えたらいいね。待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。アシスタント MC の富田直子です。そして今日のメイン MC は
未来株式会社の瀬能明です。
お願いします。
お願いします。
あのステージドリンクならぬスタジオドリンクでなんかあったかいスープとか持ってくればよかったなと思って。
ねえ、そうですよ ね、
ねえ、
冬はスープでもいいかもしれない。
ありだな。いろいろ考えちゃいますけれども、
お腹減っちゃうね。
本当ですね。この番組は株式会社 LU トワイヨ長尾さんと未来株式会社の瀬能さんが2週ずつ交代で MC を担当します。今日は瀬能明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいねでお届けします。では一曲お送りしましょう、
はい。
なんかあの前回からゲストの方をイメージされた曲を選ぶっておっしゃってましたけど、
うん、そうそうそう、
今日はどうですか。
今日はですね、今日のゲストさんはなんかね、とってもね、自由の中で生きてるようなイメージがあるのと、なんかこう何があってもなんか動じないみたいなね。
へー、
なんかそんな雰囲気を表向きはするんだけどなっていうので、
お、
今日の曲を選びました。
深いですね。
はい、樋口良一さんで6分の1の夢旅人2002。
長尾純平、瀬能明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。この番組は日本各地で活躍する街づくりに関わる方々のその街の魅力や課題について一緒に考える街づくりトークプログラムです。あなたの街のここだけの話も募集中。たくさんのメッセージお待ちしています。
瀬能明の待ち合わせは水曜6時、
あなたの街で会えたらいいね。
瀬能明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは高石恭平さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。高石さん、今日はどちらから来てくださったんですか。
三原市の大和町からです。
お、大和町、ちょっと以前にもゲストに来られた方、大和町の方がいたような気がする。
滝口さんですね。
あれね、スペアリブだ。なんかあの大和町だとこう美味しいものをイメージしちゃう、ね、私がちょっといるっていう。
素敵なところですよ ね、大和町ね。
そうです
ね。
そっか、からお越しいただいたということで、ここからはですね、待ち合わせゲストさん、待ちゲスさんのパーソナルなエピソードからどんなお仕事をされている方なのかをリスナーのあなたにはラジオの前で想像して考えていただきましょうということで、やっちゃいましょう。待ちゲス、ここだけの話前編。
よろしく。
はい、お願いします。じゃあここにカードが3枚ありますので、テーマ書かれていますので、めくっていただいてよろしいですか。
じゃあ、あ、こうか。
あ、読んでください。
あ、好きな服装は、は
い、好きな服装をズバリ何でしょう。
ほぼほぼ私服、いや最近仕事着も含めてほぼワークマンです。
ワークマン、ワークマン、ワークマン最近いいですよね。
いいですよね、あったかいのめちゃくちゃ。
そうそうそう
そう、子供のねバス一緒に待つのもね、あのワークマン一巻き取ったらね、いいアイテムがあるんですよね。
最近スーツもあるし。
あ、確かに、プライベートでも仕事でもっておっしゃいましたよね。
そうですね。
お、これちょっとヒントになりそうな気もした。じゃあお外でお仕事されることが多いですか。
そうですね、それもあります。
おー、
は
あ、はあははあ、そっか、工事現場、農作業とか、
空いた外のお仕事が多い方向けでしたよね、もともとね、ワークマンのねお洋服ね。ポケットにいろんなもの入れてますか？
あ、まあ、ポケットには大体そのまま洗濯しちゃうこともよくあります。
あ、なるほど、なるほど。
そうなのよね、レシートとかね。仕事で使う道具何かありますか？
仕事で使う道具、なんだろうな、スコップ。
スコップ、
これもしかしたら大きいスコップのあれかもしれないし、そ操縦する方のね、手持ちかもしれないし、どっちか分かんないですもんね。どっち類のホール系か分かんないってことですね。
確かにね、掘るのは掘るんだね。
掘るんだね、
掘るんだね。
掘るんだね。はい、あ、ちょっともう一枚テーマカードお願いします。
じゃあこちらで、自分を一言で表すと、ですね、
お願いします。
なんていうんですかね、自由になりたいけどなりきれない自由人。
哲学きたな。
どういう時にそう感じるんですか？
いや、日々ですね。
追われてますか？
追われることも追われてない時は追われてないっていう。
自由だったら何をしたいですか？
寝たいです。
あ、
睡眠時間結構もしかして削られるかも。
ポイント？
でもね、母やってても睡眠時間はね読めないし削られますから、ね、いろんな仕事のパターンありますよこれ。もう一枚お願いします。
はい、趣味は？
趣味、何でしょう？
趣味、実はあんまりないんですけど、まあでもなんだろうな、まあ、強いて言えばというところで、どうだろうな、まあ、スヌーピー。
趣味スヌーピー。
可愛いんだけどどういうことか。
深掘りをしたい。
そうですね、スコップで掘りましょう。
そう、
いや本当にただただ子供の頃からスヌーピーが好き で、
は
あ、で多分そんなにここまで行ってる人いないと思うんですけど、スヌーピーのショップがあるんですよね、各地に。おそらくほぼ全部行ったはず。
でも売ってるものって一緒じゃ
ん。いや、でも限定のポストカードとかがあるんですよ。
へ、
そういうのもちょっとずつ集めて。
なるほど、コレクションするのが好きなタイプ。
あ、まあそれはそう、実はご当地キャラの、あの、はい、このぐらいのフィギュアとかのあるじゃないですか、あの、チェーンついたやつ、あんなのを出先で買ってうちにいっぱいぶら下がってます。
ちなみにご出身はどちらですか？
北海道です。
わあ、北海道、北海道限定のスヌーピー気になるけど。
あ、でもうちにいるのはあの日本ハムファイターズ の、あのスヌーピーのやつはあります。
お
ちゃんとカープも持ってますから。
カープ持ってる、ありがとうございます。
なるほど、なるほど。
実は交流戦行くときに両方持って行ってます。
お、コレクター気質があり、
ワークマン、
ワークマン、スコップ、
スコップ。大和町っていうのはヒントになりますか？
あ、なりますね。
へえ、これもあのスペアリブ竹口さんと一緒に仕事してるって思っちゃう。
ああ、確かに、確かに
そんな気がしますね。ヒントになったかな。ちょっと1曲お届けした後にですね、ゲストの方どんな仕事をしている人なのか発表したいと思うんですけれども、1曲選んでいただきましょう。
ですね、まあ、これ多分仕事のあれは全く関係なくて自分が好きな曲、まあ、あのアニメのシティハンターのテレビスペシャルっていうのは、ね、昔は金曜ロードショーぐらいの時間にやってたんですね、まあ、これ分かる人がどのぐらい残ってるか分かりませんけど、で、まあ、その時に子供の頃聴いてすげえかっこいいなと思って、で、まあ、この曲が入ってるアルバムを人生で初めて自分のお小遣いで買ったアルバム。
わあ、思い出ですね。
っていうこともあってですね、まあ、よく流してるというか車とかで、まあ、なのであのこの曲にさせていただきましたと、で TM ネットワークさんの Get Wild。
瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは高石恭平さんをお迎えしています。
引き続きお願いします。
お願いします。
では発表していただきましょう。今日のゲスト高石さんはどんなことをされている方ですか？
私は三原市大和町で、農業とかをやっています。
とか
とか
とかが気になるんですけど、
とか
まあそれ以外にも、あ、まあ農業自体もちょっと始めてやってますが、うん、まあ農業のやってる方の支援だとか、うん、まあ、そんなこともやってますというか、まあ、そっちがもともと本業でございますという感じです。
へえ、これ会社名は、
あ、まあ一応私自分の会社でハーモニックフィールドっていう会社を作らせていただいております。
はいはい、うんうん、ハーモニックフィールドというんですね、
うんうん、そう、あの高石さんも先週の藤井さんと同じで、はい、うちのメンバーではあるんですよね。
あ、未来の、
うん、はい、うちのメンバーでありながら自分の会社もやって自分のやりたい事業をやってるメンバー。
すごい、あの未来って二刀流が多いんですね。
二刀流もいるし三刀流も
三刀流もいる、
全然
瀬野さんもそうですよねそうなんですか、うん、でハーモニックフィールドっていうのがこう具体的にどのようなことをされてるんですか、高石さんは。
まあ、耕作放棄地、まあ、以外もそうなんですけど、まあ、その田舎でこう活用されてないものを活用するっていうところでですね、まあ、メインでやってるのは耕作放棄地活用のための菊芋を作るっていうことをやっています。
は、菊芋、
うん、
これ今日持ってきていただいた、これ菊芋ですか。
そうです。
白いというかベージュで、うん、生姜っぽい見た目に似てる、
うんうん、
でちょっとこう里芋がいっぱいついてるような形状なんですね、うん、これ菊芋って言うんですか。
そうです。
味的にはというかこうなんかいいんですかこの芋。
ですね、はい、まず効果として血糖値を下げる効果がある、イヌリンが多く含まれているっていうのが、うん、ありますというところとですね、はい、まあ味はですね、なんというか、食感が、まあ、菊芋はね、あれですね、里芋とかあっちにちょっと近いんですけど、味はごぼうが一番近いかな。
へえ、そうなの。粘り気あります？
粘り気は実はあんまりないです。
あ、そうなんだ。見た目里芋っぽい、
うん、
味ごぼう、
道の駅とかでねたまにこう売ってたりとか。
あ、うん、
だこの前本通りでもなんか売ってたの。
あ、そうなんですね、
うんうんうん、
へえ、うん、これ要は大和町で育てていらっしゃるってことなんですか。
あ、そうですそうです、う
ん、これ大和町向いてるんですか、この環境というか土壌というか。
ですね、まあ、はい、実は菊芋ってどこでも育つ、まあ、あんまり寒いと無理なんですけど、はいはい、割と土壌も選ばないですし、どこでも育ち、うん、まあ、生命力が強いので、
はいはい、
だから耕作放棄地でやるのに向いてるかなと思ってやり始めたっていう。
大和町は今多い、増えてるんですか耕作放棄地。
めちゃくちゃ多いです。もう正確な数は誰にもわからないとまで言われてるぐらい多いです、
うんうん、なんでこれ大和町でやろうと思ったんですか。
と先ほどの話の通り、私も未来の社員でもあってですね、うん、はい、未来が実は大和町にサテライトオフィスを置いてるんですよ。
はい、
で私が未来に入社して一番近かったのと、まあ、農業フィールドにしてるっていうのもあって、うん、まあ、ちょっと割とよく出入りをしてたですね、
うん、
地元の方にですね、まあ、畑使っていいよという形で言っていただいたので、まあ、それがきっかけで、はい、始めたっていうのがまあ一番ですね。
スコップで取れるんですか今そういえば前半の話って思ったんですけど、
う
ん、
スコップっていうのはでかいスコープのスコップですね。
もう掘り起こす感じです
、
うん、あ、でも手でこうスポンみたいな感じではないってことですね。
まあ、ごくまれに抜けると今ちょっと絵面がラジオでは伝わらないんですけど、はい、今一番こう鈴なりになって綺麗なやつを持ってきてるんですけど、うんうん、まあ、こうやって綺麗に取れることがまれですね。割っちゃったりとか引っ掛けたりするとバラバラっとなります。
へえ。
スーパーフードと言われていて、東京ではその菊芋専門店ができるくらい。
それは飲食店として。
飲食店として、
じゃあいろんな料理に活用できるってことですね、
うん
うん、
最近ねいろんな食べ方もできてきて、
これで、うん、今日持ってきていただいたんですけど、こう料理にされたいものを持ってきていただいたんですが、何でしょうか。
こちらスープです。
スープ、
あ、ポタージュって言った方がいいかな、
うん、
うん、
なんかもう美味しそうっていうのがイメージで美味しそうなんですけども、お、結構とろみがあるような、
うん、
ドロットポタージュって感じ
ですね。色は白っぽい。
あ、白いですね、
うんうん
う
ん、
いただきましょう。わ、すっごいいい香り。これ菊芋の他に何か入ってますか。
菊芋の他にですね、まあ、ちょっとベースに玉ねぎを入れつつですね、あと牛乳とバターだけです。あ、塩ちょっと入れてます、
うん、美味しいね。
美味しい。え、びっ っくりしちゃう。
美味しいねこれ。
うわ毎朝飲みたい。
美味しい。
あ、この玉ねぎに負けないぐらいのなんかこう確かにあのごぼうっぽいっておっしゃってましたけど、そのごぼうのこう土のいい香りの風味が来る、
うん、
ちゃんと後味にグワッて主張してくるのが美味しい。
毎日飲めるねこれね。
一つだけ注意点があってですね、はい、若干あのお腹が緩くなりやすい性質も持っておりますので、あの調子に乗って食べ過ぎたり飲み過ぎると、あのちょっとお腹が下るかもしれない。
なるほど。
うわちょっとこの歯触り少し残る、ややざらつきというか、
そのざらつきはね皮なんですよね。
あ、これ皮ごと。
そう皮ごとで、皮の方に栄養分が多いので皮ごと食べてもらいたいっていうのもあってですね、皮ごと入れてます。
ね、これすごくいいですね。他にどんな料理ができるんですか。
料理はですね、まあ、一番おすすめなのは実はあの料理とは言えないんですけど素揚げです。
わあ、間違いないですね、なんかいい大地の恵み、知らなかった。そっか、これあの高石さんも移住されて大和町にってことだったんですけど、この移住先として大和町を選んだ理由って何だったんですか。
人だと思いますね、あの最終的には。あのどちらかというと先に畑やってて、でやってたらあの畑の近くの家あそこ空いてんだけどどうって言ってもらって、でそこに移ったっていう感じなので、なんか人との付き合いが先にあって移住したっていう感じです。
うわ、
もう住んでどれぐらいになりますか。
ですね、1年は経ってないですね。8ヶ月9ヶ月。
うん、
そうですか。これでもあれですよね、この菊芋育てながらってことですもんね。
そうですね、菊芋育てながら。
育てるってやっぱ大変ですよ。
そんなにね手は本当に菊芋ってかからないんですけど、まあ、とは言ってもですね、まあ、臭かったりせなあかんかったりとかですね、あと、まあ、収穫のタイミングが一番ちょっとあの短いので、
いつ頃ですか季節的には。
そうですね、花が枯れたので早く取りたければ10月末でもいけるんですけど、まあ、11月から12月ぐらい、
これなんか地域の方とかと一緒にっていうことはされないんですか。
あ、
今後の
収穫なんか一緒にやったりとか、みんなで育てたりとかね。
ねえ、
そうなんですね、最近ようやく、あの少しずつ認知が広まってきたので、あとそういうこともあと、まあできる、まあ、なんか収穫体験とかね、あのもしかしたらなんかお子さんとか、だから宝探しみたいに、あの土掘ってとか面白いんじゃないかなって最近思ってます。
楽しい。
なんかねこういうそのこうちゃんとした形であったりとか、一番大きいのを取った子に、なんか優勝、
あ、いいっす、
トロフィーあげるとか。
面白い、いいイベント。
うん、
菊芋掘り。
うん、菊芋掘り。
なんか幼稚園であの芋掘りって私の時もよくやってましたけど、遠足行って芋掘りして、あれさつまいもじゃないですか大体、これ菊芋やったらいいんじゃない。
ありですね。
ねえ、
てかさつまいもなん、
さつまいもでやってた。
あれ北海道違いました。
北海道じゃがいも。
あ、そっか、そっか、
そういうことか。
ほんまじゃ、
そこら辺文化の違いがある、
これ菊芋文化作りましょうよ。
全然いいと思います。
ちょっとラジオ聞いてる幼稚園の関係者の方、保育園の関係者の方、一緒に菊芋掘りましょう、
ね、菊芋掘りをね。
そうですね、
ね、これは、ハーモニックフィールドに問い合わせたらいいですか、もしそういうのをやりたいなって、
そうですね、ホームページ、まあ、インスタもやってますので、そちらの方からぜひメッセージいただければと思います。
これインスタグラムも拝見しましたら、あの愛媛県西条の放置竹林活用したメンマを作ってた山中さんのメンマ町の、山中さんの指導でメンマも作り始めてるみたいな話が。
そうですね、一回大和町に来てもらって、で地元の方々と一緒にちょっと、まあ、それ移住する前なんですけど、あの作ってみてっていうのをやっていて、実は移住した私、自分家に竹林ついてるんですよね大量に
竹林ついた家
なので、まあ、正直自分自身の竹林の管理という意味でも、まあ、改めてあのやりたいなと思ってます。
なんかいいですね大和町、
いろんなね、
うん、
地域のこう課題解決とそれこそ遊びがセットになっていて、
人来ますよこれ、
いいと思う、
はい、でもいいことだらけじゃないはずということで、ゲストの方が関わる町の活動やちょっとした困りごと課題をここだけの話として教えてもらいます。題してアナ町ここだけの話ということで 高石さんのここだけの話お願いします。
ここだけの話、大和町はめちゃくちゃ活動的な人も多くて、すごくいいところがいっぱいあるのに、ぶっちゃけあんまり目立ってないなって思ってます。
トミさん、大和町ってどの辺か分かります？
どの辺って言われてもどの辺、三原市の位置は分かるから、
うん、
三原市の中のどの辺って言われたらちょっと、分かんない。
やっぱそうなんですよね。
でもあれですよね、山側ですよね。
山側、山側
っていうイメージです、三原の中の山側みたいなイメージ。
セラは？
セラは分かります。
セラすぐそばです、
そっか。
三原は知っとる、セラも知っとる、でも大和町知らんって人結構おるんですよ。
なるほど、そこに取られちゃうってことですね。
でもね、風景も綺麗だし、
は
いいとこいっぱいあるんですけどね。
どうやったら目立つんでしょうね。
そうなんですよね。どうしたらいいかなと思って、本当にいろんな、前もゲストに来られてた滝口さんも、もちろん、スペアリブなんかも固定客ついて、町内でやっても町外でやっても同じ人が近隣の人を買いに来てくれるぐらいの、そういう感じでこうファンのついてる方々っていっぱいいるんですよ、大和町って。なんだけど、なんていうか、言うほど大和町自体がフィーチャーされることがないっていう、なんていうか、点の活動が多いみたいな感じにはなってるかなっていうの、
そうか。これ菊井も点で終わらせたくないですよね。
例えば滝口さんとかだったら、なんかこうコラボメニューみたいなのをね、作ろうっていう話をしてみようかなとか勝手に思ってたりとか、一応そういうなんかこう横をつなぐみたいな取り組みも、またそれはそれでやろうとしている地元の方々がいて、四半期に1回ぐらいマルシェやろうぜとか、そんなようなことを一緒にやったりとかもなんかしてますんで、自然ともしかしたらこの後輪が広がっていくのかもしれないんですけど、まだまだこれからって感じです。
みんな一回来てもらえればね。
そうですね、
いいところ
だ。菊芋収穫だったり、こう苗植え体験とかをして、滝口さんのところに泊まろうみたいな、流れとか、
いいですね。
この目立ってないっていう、確かにこうマイナスなこともあるかもしれないけど、本当にそれってもうこっからチャンスっていうイメージがすごく強くて、
なるほど。
そんな印象を受けるのは私だけですか？
でもなんかそういう方向性もありかもしれないですね、なんか知ってる人は知ってるみたいな感じに持っていくのもありかもしれないです、実際人来てほしいですけど、そんなに実はキャパシティが今あるわけじゃないので、町としても、なのでそのぐらいのバランスが一番いいのかもしれない。
インスタで一回バズったらすごいいけますよね。
確かにね、
だってあれですよね、インスタもされてるんですよね、ハーモニックフィールドとしてね。ぜひそれもフォローしてチェックしていただきたいと思います。知らなかった、この菊芋の美味しさ、もっと広がってほしいし、なんか広島ならぬ大和町ブランドになってほしいなと思いました。
そうです ね、
楽しみです。ありがとうございます。
ありがとうございます。瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは未来株式会社と株式会社ハーモニックフィールドの高石恭平さんでした。
ありがとうございました。
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 スープにして美味しかったですけど、なんか素揚げもね美味しいっておっしゃってたけど、素揚げもいいけどかき揚げとかどうですか？
おいいかも
ね。
ごぼうに近いってね、味も言ってましたしね。
あと他の、例えば大和町で採れた野菜とかも一緒にしちゃってもいいし、そのまんまね、菊芋だけのでもいいし、かき揚げにすればお惣菜としてスーパーとか産直にも広げていけますよね。
確かに天才現る。
いや、ただの多分主婦目線なんですけどかき揚げちょっとやってみようかな。少しいただいたので先ほど。
あ、ぜひぜひ、
ね、これインスタグラム上げますね、成功したら。
楽しみ。
成功せんかったらどうしようか。
楽しみ
ちょっとやってみます。
はい、
いろんな幅が広がってきます。さあ、そして、リスナーのあなたからのメッセージもお待ちしています。 暮らしている町のこんな美味しいものがあるよとかも教えてほしいですね。でそれ買って番組でちょっと食べてみたいな。
食べてみたい、
うん、かき揚げにしちゃうぞって、う
ん、みんな買い付け
て全部かき揚げにしちゃうぞみたいなあなたの育ててる人参もかき揚げにしちゃうぞ
もういいもういい、
あ、もういいか、うん、町にまつわるメッセージお待ちしています。メッセージを紹介された方には番組グッズプレゼントです。ステッカー、トートバッグ、 T シャツの中からどれかがプレゼントされますので、どしどしご応募ください。 HFM のホームページ、メッセージ&リクエストから番組名、長尾純平、瀬野尾明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいねを選んで、住所とお名前、連絡先も忘れずに送ってください。
そして番組の公式 X のチェック、フォローもよろしくお願いします。
はい、
来週のメイン MC は長尾さんが担当します。
はい、
瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね、メイン MC の未来株式会社の瀬野明と
アシスタント MC の富田直子でした。
来週も待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね、
せーの、
あな街。